今日はヘブル人の手紙の2章1節から9節までです。このところではキリストの救いについて語られています。1節にこういうわけで、私たちは聞いたことをますますしっかりと心に留め、押し流されないようにしなければなりませんと、このヘブル人の手紙の記者は語ります。私たちは聞いたこと、それは何か。イエス・キリストの福音のことであるわけです。私たちの罪のために十字架にかかり、そしてまた死をもって私たちを滅びの中から救い出してくださった、そのイエス・キリストの救いをますますしっかりと心に留めておかなければならない。なぜならば、私たちはこの世に生きていて押し流されてしまうということがあるのではないかと思います。今日教会が弱体化しているその一つの原因は、この世のものが教会の中に入ってきて、そしてまた私たちはこの救いの素晴らしさということがもう曖昧になってきているのではないだろうかと思います。もういろんなものが備えられ与えられて、私たちには普通生活では不足するものがない。そして私たちの心は言うなれば緩慢になってきているように思われます。しかし私たちは決してこの世のものと一緒に流されていってはならないわけです。2節のところに、この御使いたちを通して語られた御言葉とあるんですけれども、ある意味これは旧約聖書を指しているのではないかと考えられます。なぜなら3節のところに、この救いは初めに主によって語られっていう言葉が出てきます。主によって語られた言葉はどこにあるかっていうと、福音書にイエス・キリストが直接語られた言葉が出てきているわけです。英語の聖書ではそのキリストの言葉を赤字でプリントしている聖書があります。明らかにキリストが語られた言葉、そしてまた普通の言葉はもう黒字で印刷されている。最初に旧約聖書が神様によって備えられて、そして与えられてきたわけですけれども、2節の後半を見ると、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたとあるわけです。神様は確かにこの旧約聖書を通して神の律法を与えられたわけです。ところが人間はその律法をないがしろにしてしまった。神を愛する、人を愛する、その神様が守るようにと教えられたことをもう全然守らないで破ってしまい、そしてついにはあのイスラエルはバビロン捕囚によって滅んでしまうということになってしまったわけです。3節を見ると、こんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、私たちはどうして処罰を逃れることができるでしょうとあるわけですけれども、私たちはこの律法、この愛する、それを破るならば処罰を逃れることはできないということです。そのことはやがては神様の前に出た時にもう 100% 明らかになるわけです。もう神様は私たちがこの世に生まれた時からもう天に召されるまで、神の身元に来るまでの全てをご存知であるわけです。ですから私たちは、私は律法を守ってきました、神を愛し人を愛してきましたということを、果たして 100% その通りにやったということを言えるのかどうか、私たちはこの主によって語られて、そしてそれを聞いた人たちが確かなものとして私たちに示した、それはまさに福音ということが示されたわけです。十字架によって罪が許されて、そしてまた復活によって新しい命が与えられたということを、私たちは日々どれだけ信じて、そして感謝し、また主の御前に砕かれた心を持って、へりくだって出ているだろうか、ということを私たちは忘れては ならないわけです。一体自分が どのところから救いに預かり今生かされているのか。そしてまた神様は4節を見ると、印と不思議とさまざまな力ある技により、福音書を見たら明らかです。イエス様は奇跡を起こされた。病の人を癒し、死んだ者を生かし、そして罪人を許す、そういう数々の御業をなされたわけです。そして私たちに大切なことは何かっていうと、この御心に従って聖霊が分け与えてくださる賜物、今も聖霊は働いておられるわけです。じゃあその賜物は何か。神様の真実が分かるということです。世の人は十字架は分かりません。私も最初は十字架は何の意味をしているのか分からなかった。ところがこの十字架は、この自分の罪をイエス様は背負って身代わりになって死んでくださり、そしてこの罪の許し、また永遠の命を与えてくださった、その救いが分かるということであるわけです。本当に聖霊が働いてくださらなかったら、理解することも受け入れることも信じることもできなかったわけです。詩編の6編のことが、8編のことが6節に出てくるんですけれども、人とは何者なのでしょう、あなたがこれを心に留めるとはとありますけれども、本当に私たちは一体どれほど価値があって、神様が私たちのような人間を心に留めてくださったんだろうかということを思わさせられるわけです。しかし神様はこの人の子を私たちに使わせてくださった。この人の子っていうのはイエス・キリストを指していると言われているわけです。そして神様はこのイエス様をも顧みられた。もうそれこそこのどん底までイエス様はもう落ちていかれる。ついには罪人たちによって罵られ、あざけられて十字架にかけられるっていうような、もう最低のことを味わわれたわけです。まあ、7節には、あなたは人を見つかりよりわずかの間低いものとしっていうのは、まさにそういうこの十字架のことを指していると考えられるわけです。しかし、このこれに栄光と誉れの冠をかぶらせ、万物を彼の足の下に置かれました。その十字架により、この私たちをもあがなってくださり、そしてやがてはこの栄光と誉れの冠、そして私たちはキリストの相続人となって共にその栄光に預かるものと約束されているわけです。しかし今の時代は何かっていうと、8節のところに、神は万物を人の下に置かれた時、彼に従わない者を何も残されませんでした。それなのに今なお私たちは全てのものが人の下に置かれているのを見てはいません。まあ、不思議な言葉なんですけれども、この世に残るものは何もない、やがては滅び去っていく。そして神様が約束された全てのものが人の下に置かれているのをまだ見てはいない。それはある意味再臨のことを意味されているのではないかと思います。今の時代は本当にこの世のものは滅びに向かっていっているわけですけれども、しかしやがてはイエス・キリストが再臨された時に万物が従わされる。そしてまた私たちもそのキリストの栄光に預かることができる、その約束が与えられているわけです。しかしまだ私たちはそれを見ていない。そして9節に、ただ御使いよりもわずかの間低くされた方、すなわちイエスのことは見ています。先ほどあった人を見つかりよりわずかの間低いものとする、十字架にかけられたこのイエスを私たちは見る。まさにそれは信仰の目を持ってしかこのイエスの姿を私たちは見ることはできないと思います。この世の人たちはイエス様の十字架のことはわからないし、またイエス様を見て生きているっていうわけではないと思います。しかしイエスは死の苦しみの上に栄光と誉れの冠を受けられました。その死は 神の恵みによって全ての人のために味われたものです。あの十字架の苦しみ、悩みは、それは私たちのためであった。そして私たちは神が分け与えてくださる賜物、その真理が分かる。そしてまたご聖霊はそのことを私たちの心の中に示してくださって、その死は神の恵みによって全ての人のために味わってくださった十字架の苦しみであるということです。私たちもまた心の中にいろんなことで苦しみを受け、また味わうときに、いや、イエス様こそ自分のこの罪の許し、救いのためにあの十字架の苦しみを味わってくださった方だ、その十字架によって自分の罪は許される、その確信を持って私たちは生きるもの、このように押し流されない、しっかりとした信仰を持って生かしていただきたいと思います。